ながら日経3月30日土曜日、担当パーソナリティは DJ の B です。今日も日本経済新聞からのニュースと今週1週間の振り返りをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。今週のマーケットを100秒で。それでは今週1週間、土曜朝方までの市況を100秒で振り返ります。先週末のニューヨーク市場の下落やドル円の上昇が一服したことなどを受けて、東京市場では幅広い銘柄が売られてスタートした今週。欧州委員会がアメリカの巨大 IT 企業に対して調査を開始したことを発表。ユーロ圏での規制が業績に悪影響を及ぼすことの懸念から、ニューヨーク市場でも IT 関連株を中心に下落しました。ただその後は四半期末を前に機関投資家を中心としたポジション調整が中心の相場。東京市場では27日の権利付き最終売買日に向けて高配当株などを中心に買いが集まったことから、水曜日に日経平均は反発。ドル円が34年ぶりの高値となったことも輸出関連銘柄を支えました。木曜日に発表されたアメリカの GDP 確定値が上方修正されたことから、ダウ平均は1週間ぶりに史上最高値を更新。週末の東京市場でもリスクを取る動きが広がって、日経平均は上昇して引けています。週末終わり値、日経平均は先週末から518円99銭下げて、4万飛び369円44銭。ダウ平均は先週末から331ドル47セント上げて39,807ドル37セント。ドル円は先週末から10銭下げて151円の35付近。ユーロは 1.0795 付近で週の取引を終えています。いすゞ、エンジンに 1.5 兆円追加拠出。競争激化へ備え。いすゞ自動車は2030年度までに既存のエンジントラックの設備投資や研究開発などにおよそ 1.5 兆円を振り向けます。電動化や自動運転といった次世代技術の開発資金を捻出するため、エンジントラックの増産や品揃え拡充を進めます。競合他社の経営統合や中国勢の求心で競争が激化するとみて備えを固めます。パナ系ブルーヨンダー、供給網管理の米社買収、1300億円。パナソニックコネクトは昨日、サプライチェーン管理システムを手掛ける傘下のアメリカブルーヨンダーが同業のワンネットワークを買収すると発表しました。買収額は8億3900万ドル、およそ1270億円です。ワンネットは供給網に関わる様々なデータを共有するプラットフォームを手掛けます。ワンネットの導入企業を取り込み、成長を目指します。トヨタなど14社、先端半導体組織、車メーカー主体で企画。トヨタ自動車など14社が参画する半導体の研究開発組織、自動車用先端 SOC 技術研究組合は昨日、都内で記者会見を開き、山本圭司理事長は先端半導体について、車メーカー主体で企画すると述べました。新たに開発する技術を使い、車の開発期間の短縮やコスト減につなげます。国内勢が知見を持ち寄り、競争力を高めます。丸紅、有給消化で特別休暇を付与。シッター代支援も。丸紅は4月から有給休暇を一定数消化すると、追加で4日間の特別休暇を付与する制度を新設します。出張時にベビーシッターなどを利用する費用を1日3万円まで、最長14日間連続で支援する制度を導入します。家族の国内転勤時などに最長5年間までフルリモートで勤務できる制度も試験導入します。小林製薬、紅麹健康被害の800人に補償の意向。小林製薬は昨日開いた記者会見で、紅麹原料を配合した機能性表示食品による健康被害を訴えているおよそ800人について、費用を補償する考えを明らかにしました。紅麹原料の供給先への補償も含めて、製品回収にかかる費用は当初想定していた18億円を上回る見通しも示しました。以上、今週1週間のまとめと日本経済新聞から最新のニュースをお届けいたしました。 先週末のニューヨーク市場の下落ですとかドル円の上昇が一服をしたということなどを受けまして、調整の状態からスタートした今週ですね。EU のデジタル市場法をもとにいたしまして欧州委員会がですね、アメリカの巨大 IT 企業に対して調査を始めるということを発表しました。先週にはですねアメリカの司法省がアップルに対してですね反トラスト法違反をした疑いでですね提訴を行うということもございました。こういったことから IT 関連株を中心に下落をして始まったというのが今週の初めでございましたけれども、その後はですねアメリカの GDP 確定値、これが木曜日に発表されたんですが上方修正されているということで、ここまでですね調整売りが続いていた株価これがもう一回持ち直すという流れとなってダウ平均は1週間ぶりに史上最高値を更新するという動きとなりました。そして為替市場ではちょっと膠着状態ということでございまして、上152円を目指す展開となりそうだったんですけれども、151円の97をつけたあたりでですね、金融庁、財務省、そして日銀の3者会合が開かれるなど、やはりこれちょっとあんまり上に行きすぎると、円安の方に行きすぎると、当局からの介入の可能性もあるなということへの警戒感が出やすくなっています。今週末は欧米がグッドフライデーということでね3連休になっておりますのでこの週末は大きな動きはございませんけれども週明けですね投資家が戻ってきたところでどんな動きになるのか注目かと思います。今日ご紹介したニュースをより詳しく知りたいという方はタイトルの横にあります日経のロゴをクリックしていただきますと日経電子版の記事に飛ぶことができます。ぜひご活用ください。そしてながら日経では X の公式アカウントも運用いたしております。制作の舞台裏、パーソナリティの横顔、そして最新のニュースもお伝えをしております。ぜひこちらのチャプターのリンクをたどっていただきまして、ポチッとフォローボタンをよろしくお願いいたします。さあ今日は丸紅が有給休暇を一定数消化すると、追加で特別休暇を付与するという制度を新設するというニュースございました。特別休暇というのはこれ追加で4日間もらえるということでございまして、半分以上の有給休暇を取得をするとですね、付与されるということなんですね。まとまった休暇を取れるようにということでございまして、ワークライフバランスを高めていこうという取り組みのようです。丸紅はですね、社員の有給消化率7割以上を目標にしているそうなんですけれども、実際にはこれ 55% にとどまっていたということですね。なかなか計画的に有給を取得をするという文化が定着をしていないということから、この4日間の特別休暇の付与という制度の導入に踏み切りました。私これまで働いた会社ではですねチームメンバーの有給休暇取得率、これがチームのマネージャーですねの業績評価に大きく影響するという会社もありまして、会社によって取り組みの仕方は違えどですねワークライフバランスというものがどんどん良くなっている世の中なのかなというふうに思いました。さてながら日経日曜日を担当してくださっていた萩原穂波さんが明日でながら日経をご卒業ということになりました。もうね萩原さんにバトンをつなぐというのがもうずっと僕の土曜日のルーティーンだっただけにですねコロナ禍であんまりお会いする機会とかはなかったんですけれどもとってもね残念というか寂しい気持ちでいっぱいでございます。ただこれからね萩原さんも前に進んでいかれるということでね、ながら日経のメンバーそしてリスナーの皆さんとともに応援していければなと思っております。来週から日曜担当になりますのは横田佳穂さんということでございましてこれまではながら日経の編集スタッフそして時には代打として活躍してくれていたということでございますが日曜日のレギュラー担当となられます。新体制のながら日経これからも応援してください。萩原さんお疲れ様でした。また明日朝8時あなたのながら時間にお耳にかかります。本日のお相手 DJ のびぃでした。良い週末をお過ごしください。